平成22年国勢調査を実施します。日本に住んでいるすべての人世帯を対象に国勢調査を実施します。国勢調査員が訪問します。9月23日木曜日祝日から30日木曜日の間に総務大臣から任命された国勢調査員が各家庭を訪問し、調査票と提出用の封筒を配ります。平成22年10月1日現在の状況について正確に記入してください。10月1日金曜日から7日木曜日の間に調査票への記入サポートと回収のため再度調査員が訪問します。調査票の提出方法、封入提出方式全面導入。個人情報保護の観点から封入提出方式を全面導入しました。提出する際は封筒を密封してください。調査員が調査票の内容を確認することは絶対にありません。郵送提出と調査員提出を選択可能です。昼間不在になることが多い世帯でも調査員に会わずに提出できる郵送提出方式を導入しました。どちらの方法にするかは世帯で選択できます。郵送提出の場合、調査票は直接市役所に届きます。世帯の報告義務と国勢調査従事者の守秘義務。国勢調査は統計法に基づき実施され、世帯の調査票に記入して提出する報告義務が定められています。調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には個人情報を保護するため厳格な守秘義務が課せられています。平成22年国勢調査の概要は広報三島9月1日号に掲載しています。問い合わせ、市国勢調査実施本部、983-2766。次に、体育施設等の指定管理者を募集します。募集施設は三島市体育施設。次の施設を一括して募集します。市民体育館錦田グラウンド、文京テニスコート北上グラウンド、南二日町人工芝グラウンド、長伏グラウンド A、B、C、市民温水プール、長伏プール、上岩崎プールです。指定管理者が行う業務、施設の運営や維持管理に関する業務など、指定予定期間は平成23年4月1日から平成26年3月31日の3年間、申請資格、法人、その他の団体、申請する団体は必ず説明会、現地見学会に参加してください。公募要項の配布は9月30日木曜日から10月6日水曜日、説明会及び現地見学会、10月7日木曜日、8日金曜日。申請受付、10月18日月曜日から21日木曜日。申し込み問い合わせは、スポーツ振興課 987-7571、ファックス 987-8550、なおメールもあります。秋の全国交通安全運動。実施期間9月21日火曜日から30日木曜日までの10日間。交通事故死ゼロを目指す日は9月30日木曜日。スローガン、安全は自ら、内から、地域から。運動の基本、高齢者の交通事故防止。運動の重点、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。早めのライト点灯の励行。9月21日火曜日午前7時30分から市役所前で 一斉該当広報を実施します。問い合わせ地域安全課 983-2651。 次に、郷土資料館収蔵品展楽寿園。展示期間9月18日土曜日から12月5日日曜日、月曜休館。祝日の場合は翌日になります。ところは郷土資料館1階展示室、開館時間は午前9時から午後5時、11月1日月曜日からは午後4時30分までです。入場料は無料です。楽寿園入園料は大人300円、子ども50円です。内容は小松宮明人親王関係資料、李王政史関係資料、梅御殿杉戸絵楽寿園関係資料ほかです。展示開設は11月3日水曜日祝日、6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、いずれも午前10時30分からと午後2時からです。予約は不要です。直接郷土資料館へどうぞ。問い合わせ郷土資料館 971-8228 です。
環境教育。市では子どもたちが環境について考え行動するきっかけを作るために、三島市環境探偵団中学生環境リーダー研修を実施しています。今年度の活動報告です。小学生環境教育、三島市環境探偵団の活動です。団員の小学生は有水源の探検、風力発電施設、リサイクル工場の見学などを通じて、今の自然環境がどうなっているか、これからの未来に向け自分たちが地球のために何ができるか、何をすればいいのかを考えました。活動内容、6月19日発足式、7月29日身近な自然を楽しもう、清水町立清水小学校教材園見学、源平川散策、8月4日森林の役割と竹林被害、山田川遊歩道散策、箱根の里でバームクーヘン作り、8月12日新しいエネルギーを知る、東伊豆町風力発電施設エコクリーンセンター見学、8月23日ペットボトルリサイクル工場の見学、9月4日壁新聞作り、9月12日終了式。次に、中学生環境教育、中学生環境リーダー研修。8月3日市内研修、森の小さなダム作りを箱根の里周辺の森林で行いました。午前はノコギリを使って間伐体験をし、午後は森の小さなダム作りと午前中に間伐したヒノキをチェーンソーで切る体験をしました。8月10日、横浜火力発電所、ツイニー横浜と JHFC パーク、燃料電池自動車資料館を見学しました。午前は横浜火力発電所、ツイニー横浜で天然ガスを使った省エネルギー型発電設備を見学した後、発電所のシンボルとなっている高さ200メートルの排気筒に登るなど、楽しく電気について学びました。午後は JHFC パークで、水素と酸素の化学反応によって発電する燃料電池や燃料電池自動車 FCV について学びました。まだ国内に60台しかない FCV の試乗体験では、FCV の特徴である運転時の音の静かさと乗り心地の良さ、加速スピードに研修生たちは驚いていました。8月11日、茨城県霞ヶ浦周辺、 NPO 法人朝崎金が行っている アサザプロジェクトと呼ばれる自然再生活動を見学しました。霞ヶ浦で黄色いアサザ不要性植物の群落を見学した後、実際にアサザの植え付けを体験しました。苗を植えた研修生たちは、一時は瀕死の湖とも呼ばれた霞ヶ浦に戻ってきた生き物の観察をしました。その後、鹿嶋市にある八津田再生現場を見学しました。八津田とは細かく枝分かれした谷間に作られた田んぼのことで、霞ヶ浦の水源地にもなります。休耕田になっていた土地を小学生の提案により、地域の人たちが協力してよみがえらせたものです。研修生たちは田んぼに住む生き物の多さに驚いていました。8月24日、環境行動宣言。3日間の研修成果をもとに、研修生たちが家庭や学校などで取り組むことを環境行動宣言としてまとめ、市長と教育長の前で発表しました。以上の問い合わせは、環境政策課983-2647です。次に、小規模特任校の坂小学校で学んでみませんか。小規模特任校制度とは、三島市に住所があれば学区に関係なく坂小学校に転入入学できる制度です。現在この制度で17人の児童が学んでいます。坂小学校ってどんな学校。坂小学校は箱根の西麓にある全校児童93人の学校です。小規模校の特徴を生かし、一人一人きめ細かな指導支援を行っています。2学期制による学びの継続を大切にしたカリキュラムの下で、みんな仲良く共に支え合って学校生活を送っています。1、英語活動の充実。英語の授業など3年生以上が週1時間、年間35時間、1、2年生は各週1時間、年間15時間あり、指導は英語の非常勤講師や英語指導助手の CALT 学級担任が行います。平成22年度から教育課程特例校外国語活動に認定され、3、4年生も年間35時間の英語活動に取り組んでいます。またアメリカ合衆国のワイリー小学校との交流を行っているのも大きな特色です。2、豊富な農事体験をもとにした食育学習と健康教育の推進。坂地区の皆さんの協力でトウモロコシやサツマイモ、大根などいろいろな農作物を育て、食育の学習に取り組むとともに、歯磨きタイムの設定や講座も開催しています。また、地場産の作物を使用した給食の提供や残菜を少なくしたりして、健康教育にも取り組んでいます。3、仲良しグループ活動、異年齢集団活動の充実。学年の枠を取り払った縦割りの仲良しグループ活動を通して、遠足や清掃、仲良し遊びなど異年齢間の交流を盛んに行っています。4、その他の特色ある活動。坂幼稚園との交流活動、運動会合同実施ほか、緑の少年団活動、5年6年生が中心、緑の合唱団活動、4、5、6年生。転入と入学の条件。1、原則として卒業まで通学可能であること。2、通学方法や通学途中の安全確保については保護者が責任を持つこと。3、坂小学校の教育活動。 PTA 活動に賛同し協力できること。4、卒業後は原則として居住地の中学校に進学すること。学校見学と説明会にお越しください。11月15日月曜日午前10時25分から午後0時5分。ところは坂小学校職員玄関で受付です。申し込みは不要です。当日直接お越しください。車で来る方は坂公民館駐車場をご利用ください。問い合わせは学校教育課 983-2670 坂小学校 971-1231